経験丸一、主の御前に出て、御声を聞き、すぐに聞き従う。主に仕えることの基本、主に仕えるための基本的要求は、主に近づくことです。それは、大胆に御前に近づき、御前に立つことです。神に近づくことなしに、神に仕えることは誰にもできません。祈りの中で主に近づくことなしに、主に仕えることのできる人はいません。霊的な力は、述べ伝える力にあるのではなく、祈る力にあります。私たちがどれほど祈るかは、私たちがどれほど内なる力を真に持っているかを示します。どんな霊的なことも、祈り以上の力は要求されません。御前に立つとは何でしょう？それは、命令を待つこと、御心が語られるまで主を待つことです。神の御前には2種類の罪があるだけです。一つは、主の命令に背く罪です。もし主が命令を与えられるのに、それをしないなら、それは罪です。しかし、もう一つの罪があります。それは、主の命令もないのに何かを行うことです。一つは反逆の罪であり、もう一つは僭越の罪です。一つは主の言われたことを無視し、もう一つは主が言われないのに行うことです。私たちは聖書において主に仕えたいなら、主の御前でさらに多く時間を費やし、さらに多く祈らなければなりません。私たちは彼に近づき、彼の御前に立ち、彼の御心を待ち望む必要があります。ですから、祈ることは神の御前に立つことです。それは、御前で彼の御心を求めることです。
在職青年奉仕編。主の御前に立つとは、主の御前に進み出て、主の御声、命令を待つことです。あなたは、ひとたび主の命令を聞いたなら、直ちに行動に移さなければなりません。また、主の命令を聞いていないのに、自分の意見に従って行動してはいけません。これは、越権行為です。堕落した人は、主の命令を聞いても、ぐずぐずしてすぐに実行しません。アダムとエバの失敗は、善悪知識の木から取って食べてはならない。という主の命令を聞いてすぐに実行しなかったので、サタンが入ってきたのです。もし彼らがすぐに反応していれば、サタンは入ってくる余地がなかったでしょう。創世記2章16節。そしてエホバ神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも自由に食べてよい。17節。ただし、善悪知識の木からは食べてはならない。それから食べる日にあなたは必ず死ぬ。
会社においてもあなたは自分の権限がどこまでなのか、誰がそれを決定する権限を持っているのか、誰がプロジェクトのリーダーなのかということを明確に理解する必要があります。なぜなら、あらゆる権限は主によって立てられている、あるいは主が目的のためにその権限が立てられることを容認しているからです。この権限を理解せずに業務を行うと、多くの時間を浪費することになったり、混乱をもたらすことになります。人は高ぶっているので、権限を持ちたがります。しかし、ここでの論点は、物事を正しく、効率よく進めるために、誰がどこまでの権限を持っているのかということを明確に理解することです。権限を持つことを願ったとしても、実際に持っていなければ、その権限がないので行使できません。願望と事実は別ですので、客観的に正しく理解してください。このことはあなたのビジネスライフの成功を決定づける極めて重要な点ですので、避けて通ることは決してできません。
ある人は一生懸命業務に取り掛かるのですが、業務上の権限に関する正しい認識を持っていません。その結果、長い時間をかけて行ったことがすべて無駄になってしまいました。なぜなら彼はすべきでないことを行っていたからです。このような人は業務の方向性を自分で決定するのではなく、権限を持っている上司に確認した上で進めるべきなのです。それはあなたが知識があるかどうかの問題ではなく、権限があるかどうかの問題です。このことは紹介の中の奉仕についても同じです。あなたは必ずリーダーの指示に従い、体の中の組み合わせの中で奉仕してください。同時に、あなたは霊を活用して指定所に進み出て、 神の御声、命令に聞き従う必要があります。主があなたに指導者の指示に従いなさいという声を聞いたなら、あるいは福音に出て行きなさいという声を聞いたなら、あなたは直ちに聞き従い、実行してください。そうすればあなたは祝福されます。
経験丸2、自分ができないことを認めてキリストの復活を経験する。芽を出した杖は神の民の建造と関係があります。芽を出した杖が象徴するのは、復活した方であるキリストが私たちの命、私たちの生活、私たちの内側にある復活の命であるべきであるということです。この命は芽を出し、開花し、実を結んで円熟すべきです。もし人が自分のできないことを認識したことがないなら、決して神のできることを経験することはできません。復活が意味するのは私たちができないということと、神がすべてのことを行った方であるということです。復活を認識している人は皆自分に絶望しており、自分にはできないということを知っています。天然の力が残っている限り、復活の力は表されることができません。サラが自分で産むことができる限り、イサクは生まれてなかったでしょう。私たちのできることは天然の領域に属します。私たちのできないことは復活の領域に属します。人は自分の終わりに来なければなりません。そうして初めて人は自分が全く役に立たないことを確信します。
中高生編、大学受験や高校受験は、あなたが主を実際的に経験する良い機会です。受験勉強におけるあなたに対する主の要求は、主があなたに与えた能力を完全に使い切るということです。完全に能力を発揮させるためには、あなたは必ずキリストを経験する必要があります。マタイ25章20節。すると、5タラントを受けた者が来て、他に5タラントを持ってきていった。ご主人様、あなたは私に5タラントを渡されましたが、ご覧ください。他に5タラントを設けました。21節。主人は彼に言った。よくやった。良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。24節。1タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、あなたは厳しい人で、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを私は知っていました。25節、そこで私は恐ろしくなり、去って、あなたのタラントを地に隠しました。ご覧ください、これがあなたのものです。26節、主人は彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ、あなたは私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。27節、それなら私の銀貨を両替人たちに預けておくべきであった。そうすれば私が帰ってきたとき、利子と共に私のものを受け取ったであろう。マタイ25章14節から30節によると、5タラントを持つ者はもう5タラントを、2タラントを持つ者はもう2タラントを、1タラントを持つ者はもう1タラントを設けることが要求されています。さらに5タラントを設けた者も2タラントを設けた者も主の目から同じであるので褒め言葉も同じでした。ですからあなたはどれだけ設けるかではなく、どれだけ自分に与えられた能力をフルに活用するかに注意を払ってください。言い換えると、すべての人に神戸大学に行くことが要求されているのではありません。
26節で主は、私たちに対する要求が厳格であることを認めておられます。一見すると、主は、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集める方です。しかし、新約の原則によると、主が要求されるとき、主の恵みの供給は要求以上に豊かです。主の皆を呼び、自分の欠点を告白し、キリストを経験してください。そして、あなたの能力が完全に活用されることができますように。受験勉強において自分の能力をフル活用するために、あなたは自分には知恵、理解力、暗記力、集中力、忍耐力、持続力が足りないことを理解してください。 もちろん、あなたにはこれらの能力がありますが、それらは十分ではありません。例えば、あなたは英語などの言語を学ぶ能力が高いです。しかし、あなたの怠惰や集中力のなさが、この能力をフルに発揮させることを妨げています。堕落した人はバランスが悪いので、自分で自分を救うことができません。このような場合、まず、あなたはキリストを集中力、忍耐力、持続力として経験すべきです。それだけでなく、あなたの言語を学ぶ高い能力ですら、堕落によって傷ついているので、主の命によって再建され、さらに豊かにされるべきです。このようにして、あなたの言語を学ぶ高い能力はフルに活用されることができます。自分にはないことを認めないと、復活の中でキリストをその実際として経験することはできません。霊を活用して、主の恵みを享受し、喜びを持って受験勉強を突破してください。第2テモテ4章22節。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなたと共にありますように。